お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月12日水曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。ウクライナではロシア軍の攻撃により少なくとも9人が死亡しました。ゼレンスキー大統領はロシアが北朝鮮からさらなる弾道ミサイルの提供を受けているとしています。また北朝鮮製の弾道ミサイルに関連して日本の防衛省は北朝鮮が今朝日本海に向けて弾道ミサイル1発を発射したと発表しています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は今月2度目で、いずれも日本の排他的経済水域の外に落下したと報じられています。オーストラリア政府は長距離弾道ミサイルの発射の際、事前通告を少なくとも24時間前までに行うことを各国に求めるアメリカ主導の取り組みに加わることを明らかにしました。これはオーストラリアがフィジーと相互防衛協定に署名した直後の7月、中国が南太平洋で核弾頭搭載可能なミサイルの発射実験を行ったことを受けたものです。この取り組みにはオーストラリアのほかニュージーランドやパラオ、マーシャル諸島など70カ国以上が名を連ねています。野党連合はアルバニージー首相のいわゆるメロン騒動に関する日本からの外交文書の内容が漏洩したとされる件について、連邦警察に捜査を要請しました。7月に配信されたポッドキャスト番組内の発言を発端とする一連の報道を受け、日本政府は一部のオーストラリアの報道はセンセーショナルに誇張されているとする外交文書を送付していて、野党連合はこの文書がどのようにして公になったのかの捜査を求めています。ロシアに亡命しているシリアの前大統領バッシャール・アル・アサド被告に対し、シリアの裁判所は欠席裁判を経て死刑判決を下しました。裁判所はアサド被告がおよそ14年に及んだ内戦中に殺害、拷問、恣意的逮捕などの罪を犯したとしています。また事件に関与した被告の弟およびいとこにも死刑が言い渡されています。過去数十年で最も大規模な地震が発生したコロンビア西部では少なくとも250人の死亡が報じられていて、現在も救助活動が続けられています。マグニチュード 7.4 を記録したこの地震では、ペレイラ、カリ、マニサレスなどの都市に甚大な被害を及ぼしました。現地では警察や軍、ボランティアによる捜索活動が続けられる中、死者数は今後もさらに増える可能性が懸念されています。国勢調査の締め切りから一夜明けた今日、オーストラリア統計局はフォームの提出を忘れてしまった人々に対して早急に提出を行うよう呼びかけています。オーストラリアでは国勢調査への回答を怠った場合、1日あたり364ドルの罰金が課される可能性があり、また故意に虚偽の回答を行った場合には3640ドルの罰金が課される可能性があります。一方で統計局は罰金を課す前には催促の連絡が行われるとしています。ノーザンテリトリーに新たな先住民族の土地評議会を設立する計画が有力な先住民団体から拒絶されたことにより暗礁に乗り上げています。豪部地域の主要なクラングループを代表するリダチングアボリジナルコーポレーションは適切な協議が行われなかったとしてこの構想を拒否しています。以上、8月12日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。